サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、日が燃えるでお送りします。
11月のおたよた編集室、どうもサンキュー達夫です。
国咲也です。
日が燃えるです。
はい、まずオタク芸人フェスね、来てくださった皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
あとは米子映画事変、
はい、
ありましたね。
ありました、
また相変わらず素敵なとこでしたね。
いやもうね、帰りたい米子に。
米子よかったよね。
帰りたい、本当に帰りたい。もう
面白かったです。
東京やだ。もう
やっぱ熱文字リスナーも結構多く来てくださってました、
うん、来てらっしゃいました ね。嬉しかったですね。
嬉しかったですね、
はい。
というわけで、まあ、新番組も始まって1ヶ月、
うん、
まあ、ちょうど前回は全部見てみた件が放送になってますけど、
はい、
ああいう結果でございました。あ、最近の熱文字聞いたというメールまずいただいております。
お、
グラスリップ特集聞きましたという、熱文字の皆さんごきげんよう、六条くるるというゆり男子です。ちなみにフリーはついているタイプのゆりだと思って見ていました。グラスリップ特集聞きました。一言でまとめるならば、マイキューさんの萌えと考察のバランス感覚すげえということでしょうか。名前は知っているくらいのライターさんだったのですが、今度からマイキューさんの記事なら読もうと改心しました。グラスリップの考察そのものもうなずきながら聞かせていただきました。特に文芸性を取り入れようという試みではないかという仮説に考えさせられました。文芸性あるいは脱アニメ文法性を試験的に作品に取り入れてオタクに対するストレステストを行っているというのはまさにその通りだと思います。そういった理由からグラスリップはアニメの歴史の大きな流れで見たときにその試みが再評価される作品だと思います。リアルタイムでその試みが評価されなかったのは、キャラデザインや作画から近年の萌え系日常系アニメとしてミスリードされ、その挑戦的な試みまで視聴者の関心が届かなかったせいではないかと思います。まあ、うんぬんかんぬんという、いただいております、六条くるるさん、ありがとうございます、うん、はい、グラスリップ特集ね、
なるほどね、
ありましたけどね、
まあ、いろんな意見ありますよね、
いやー、本当にね、ありがとうございます、はい、結構ね、前から遡って聞いてくれてるっていう人もいっぱいいまして、
増えてきてるってことですね、ねえ、どういうことなんでしょうか、
新規、なんかね、
何新規だ、
なんだろう、
いや、もうだから、1回目から遡って聞くっていう人が最近増えてるんですよ。
おー、あ、じゃあ最近なんかで知って1回目から聞いてみようか。
そうそうそう、だから全身体質から聞いてます。ね、1回目全身体質で、
ね、
ね、皆さん本当音質も悪くてね、あの回もね、まあ今日かもしれませんけど、すいませんでしたね。ということで、新番組、まあいろいろこの1話のコーナー届いておりますけれども、じゃあまずは、1回休憩を入れてからしましょうかね。
はい、
熱文字。さあ、この10月1ヶ月で11月入りましたけど、
はい、
まあ、新番組も始まってなんか気になるこの1話、うん、
この1話ね、
はい、この1ヶ月この1話すごかったという報告をお待ちしておりますけれども、うん、国さんはなんか気になるのありました？
気になるっていうか、やっぱ見て、うん、ファオっていうのはやっぱフェイトは来ましたね。
フェイト。
だから話数的に言うと1話を見て、あ、こういう感じなんだっていうのはまああるじゃないですか、うん、その前期2006年ぐらいの見てましたから、うん、で2話ですか、うん、いよいよもうあのセーバーさんがっつり登場っていうのを見た時にもううひょうでしたね。
なでこスマイルさんからいただいております。この1話、
うん、
フェイトステイナイトの第1話、冬の日運命の夜、セイバーがとうあなたが私のマスターかと言ったシーンがかっこよすぎて気絶しそうでした。第0話であるプロローグとこの第1話が同じ時間を2人の主人公の側から描いていて、ちょうど最後に出会うところで終わるという構成もフェイトゼロからのお話の橋渡しになっていて、新たな始まりにふさわしいワクワク感が満載でした。それにしてもあのフェイトゼロの続きが見れるなんて、大好きな桐次にもう一度会えるなんて、待ってました。
ね、ああ、ゼロからの人ですよ。当然こういう人たち
もいるんですね。
まあそうでしょう、と思います
よね。そうだよね、
かっこよかった、やっぱりセーバーさんは。そこであのあとピュンってなんか飛んでさ、なんか、はい、
ランサーのところ戦いに行くんだよね、
う
ん、
あそこがまた
国さん、そういえばさ、夜名古でさ、なんだっけ、勝手に、何あれ、あれなんだっけ、
国作屋の俺のミス、ミスコン。
ミスコンやったんだよね。
ミステイク、ミスコンの略。
はいはいはいはい。ミス、ミスコンね。
そう、だからミス母親とかも作ってた。
あれ一番さ、あれセイバーさん入ってたのなんだっけ、
あれね、ミスソルジャー。
あ、ミスソルジャー。
そうだ、
戦う。ミスソルジャーの6人に入ってました
もん、ね、入ってましたよ。
やっぱセイバーさんやっぱタイプなんですね。
もうタイプでしたね。もう見た時にやっぱもう常に言葉が出るのがフェイト見ながら、いや、セイバーさんの破壊力半端ねえな。
そうだね。
たまらん。でも、桜も好き
だ。うん。いやー、いいです、面白いですよね。
面白い。かっこいいんだよね、やっぱね。
やっぱセイバーさん、あのコーナーもくだらなかったですね。
星座女子ブーム来るぜ。略して星女ブーム。
星女って言わないな。
いや、あれ、夜名古に伝説残したと思いました。
面白かったです、あれ。
くだらなすぎたもんね。
ねえ。ゲストの人たちもみんな前のめりで。それから顔出てましたもん。
結構なあれ、死ぬほど考えたんだ。
そうだろうね。
迷いに迷ってでしょ、あれ。
いや、今までのほら、
かなり手が込んでたもんね。
ライブでさ、昔アニメ界二人でやってる頃って、美少女ランキング。
ありましたね。
やってた、やってた。
最近そういうのやってなかったから、もっとなんか、女の子とかキャラ寄りの野郎とか思って、やろうと思ったんだけど、今さ、だからここ、ネタバラシするけど、はい、昔は妹とかっていうくくりでしたね。最初俺もそれでやろうと思ってたの。
そうだね。
そして妹とかって考えたらなくはないけど、今結構なんか立ち位置妹っぽいけど全然関係ないとかさあるじゃん。
は
そうだ、ね、そうすると、ね、この子出したいんだけど妹のくくりでは出せない。
そうだね、
でもイメージ的にはこれ完全に妹ポジションだって思う。
じゃあ好きなことは好きな子を集めてからジャンル分けしてあった感じ
ですか。いや最初だからそのやろうと思ってたんだけど、うん、そのくくりがどうしようって考えて、
アイマスで言えば弥生とかさ、まあちょ妹っぽい、
妹っぽいけどあれ姉と思って、姉なんですよね、まあ、
そうだ、
確かに本当そうだ、
どうやって自分との関係性でどうやって紹介すればいいのか分かんない、
あ難しい、
だまあ俺の主観だからそれ通しちゃってもいいんだけど、うん、それもなんかなと思って、じゃあ、そう、初恋とかっていう、もっと漠然としたら、よくね、だクラスメイトでも分けようかなと思ったんだけど、それも、なんか先輩後輩って似ちゃうから、もっとなんか、あ、そうすると初恋の相手だったらとかって面白いかなと思った。
うん、そう、これね、だから説明すると、国さんが勝手にミスコンやるって、いきなりコーナーの頭に言い出して、うん、なんか映像も用意してきて、今年はこの6人がノミネートしてますとかって、いきなりなんか始めるわけ。で、僕らに誰がいいですかみたいな方に聞くから、俺ら審査員に入ってんのかなと思ったら、もう自分でなんか受賞者の方も用意したで、発表しますとか言って、お前主題じゃねえかってみんなで突っ込んだんだ
よ。だからタイトルが俺のミスコン。
そうなんだね。
みんなケンケンカクカク言うの、最終的には、いや、受賞理由は俺が好きだから。
そうだよ、それ。
あれはね、面白かったですけどもね。続きまして、白箱。
はい、
うん、大勢の方からいただいておりますけれども、見ましたよ、
僕すごいもんなあれ。
白箱知ってる？
いや見ましたね、描いて、
うん、
すげえたくさん面白いです。そして胸が痛い、これかと思って。
そうだね、うん、まあだからあれは期待値ランキングでも2位だか3位だか、
ね、うん、どうだったね。
熱文字ネーム、石田アーミー、石田タミアルクさん、今週のこの位置は白箱の第2話、アルピンはいますです。この話では明確にこれは学園部活アニメにはできない、まあスピンオフコミックでは部活ものやってますけどと主張しています、うん、まず劇中作エクソダスの声優の演技における1話の文化祭との明確な違い、プロが作る作品なんだから劇中作はそのまま商品化できるレベルに、おそらく原始圏におけるくじ引きアンバランスくらいの設定はあるでしょう。おそらくアニメーション同好会 OG の初作品もそのまま商品化できるレベルであるはずです。なんか意外とはずですが多いです
そうあってほしいって希望が入ってるんでしょうね。
そして部活アニメでは女子高生と同じ舞台に立てないおっさんたちが光り輝いている。この話では制作デスクの本田さんのキャラ設定語りが可愛かった。あの時は本田さんの胸の中にあるアルピンがここにいるのは私じゃないよって叫んでいたのでしょう。それをうまく口にできずに可愛いことになっていました。そこからキャラについて話し合いますが、そこで今まであまり真剣に見ることのなかったキャラ設定の大事さを感じました。ドーナツ派か洋館派かってのキャラの特徴をつかむ大事な部分、それらを制作側もファンも共有して作っていく、そして血肉が生まれる。そこを踏まえてキャラ設定を見ると 作画監督の小笠原さんはゴスロリ様と呼ばれているらしい国代表が、今回の作画監督はゴスロリ様だからさと語る姿が浮かびます。こちらも妄想ですね。
妄想ですね。
新人声優榊静香は居酒屋でバイトしてるらしいが、蕎麦屋だったら先輩に特徴的な頭髪の芸人がいるんじゃないかと妄想の余地があるな。
あれが
身近な題材のところ。脚本家志望は大学で演劇部の脚本書いてうまくできなくて悩んでいるのでしょう。次回第3話総集編は嫌だ、いや嫌ですね。アニメ界とゲストの皆様の嫁はドーナツ派ですか羊羹派ですか。
ドーナツです。
ありがとうございます。まあトムはね、どっちかというともしかしたら羊羹かもしれないな。
どっちも食っちゃうんだよね。太るっつってんのに。
両手持ちでね。
そうですね。だって両方うまいじゃんとか言ってね。
いいね。
白箱。
面白い。
まあやっぱすごいですね。
さすがにね、あれバタバタバタバタしてるところを綺麗に見せていくっていう手腕がすごいね。あれ日本の ER だと思いますよ。海外ドラマ。
本当そうだ。
テイストとしてはそうなんじゃないかな。
だからこれ多分2話見終わった時の感想だけど、3話もね。
うん。
あのシーン、ちょっとまあ数秒のシーンだけど、声優さんの演技が素晴らしくて、でキャラ設定の話した後に、こういう子じゃないんじゃないか、こういう芝居じゃないんじゃないかって言い出して書き直しがある、
うん、
数秒の。だからその数秒の書き直しで、まあ、30分やるんだけど、うん、一番最後にその直った修正版数秒本当流れるんだけど、うん、明らかに違うんだよね。
あ、こう変わるんだっていうのがよくわかると思います。
よかったですよね。ああやってなんかみんなで作っていくような感じっていうのが見えて、
やっぱブレインストーミングみたいなのやってて、こここうな、その羊羹の下りのところも、うん、だんだんだんだんみんなでつかめてくるっていう状態になってくる、
う
ん、
そうだね。
テーブルの上にさ、みんなで周り囲んで喋ってんだけど、ケンケンカクカクしてんだけど、うん、ああ分かった見えたっていうのがボーって映像で出てくるね、うん、あの辺面白いよね。
そうですね。続きまして、虫師続称第12話香る闇、うん、虫師エンドレスエイトやばすぎました。こちらもなでこスマイルさんですね。虫師エンドレスエイトはやばすぎました。これまでも通用する群れやおきつみやなど内臓に来る作品はいっぱいありましたが、これは史上最強でした。これらの作品に共通するテーマは本作でいうところの幸せな悪夢なんだと気づきました。アニメ化を信じて8年間原作を選んで買っていた回がありました。いわゆる神回だと思います。
香る闇ね。
虫師はやばいっすね。
虫師いいよね。
すごいクオリティですよ、
ね、素晴らしい。話もうまい、
うん、
この番組であの長浜さんのイベントの時ね、おっしゃってたけど、はい、漆原さんの原作力もやっぱすごいよ。
なんかね、
でも読んでて思ったもん、
ちょっと聞き迫る
な、これすごいと思った。
うん、ありますよね。でちょっとその何度も何度もやり直す回があるわけ、
うん、
でも、はい、冒頭は雨降ってる中銀子がちょっとあの止めてくれませんかって入るところで、でなんかいろいろ話してるうちに、あれここ前もあったかもみたいな主人公視点になって、その人は何度も生き返ってはっていうのを繰り返してるんですね。それも奥さんが死んじゃったのが辛くて、
はい、
なんか奥さんを抱きかかえたままそこのなんかホラーに入るともう一回生まれ直すっていう、
はいはい、
で何度も何度も銀行に会ってるっていう話なんだけど、切なかったですね。
あそこでね、旦那さんがね結局銀行に入るなって言われたんだが、奥さんがああなった時に、
はい、
もう一回って入っちゃうんだよね。
そうだね。
切ねえというかさ、あれも人間の業だよね。
そうだね。続きまして、熱文字ネーム畑記者、電気街の本屋さんのエンディングに感心したのでこんな違いかもしれませんが感想だ。当エンディングではスタッフロールが前面に押し出されており、キャラクターがスタッフを紹介するような演出になっています。オタク系グッズのお店を題材にしたアニメだからできるメタな演出なのだと思いますが、視聴者を制作スタッフに注目させる良いエンディングだと思いました。畑記者、
可愛いですよね。
いいですよね、ああいうのも愛があって、う
ん、中の人ですとか作家が出てくるとキャラクターが可愛く描いてねとか
書いてある。ああ、いや、
いい
よね、
愛のいいっす。
あれもだからキャラクターに引っ張られてる感じもあるし、まあ、ね、まあ、前あのオタクべきべきの時もあのスタッフロールスタッフを先にするべきみたいなね、うん、ちょっと話ありましたけれどもね。続きまして、熱文字ネームぴょこさん、2回目の投稿になります。私のこの1話は進撃のバハムート第2話エスケープフロムリビアンです。正直言ってこの作品を見る前のイメージとして、スマホのゲームでしょという先入観があったのですが、1話でのオープニングからの強烈な戦闘シーン、 賞金稼ぎと美しい悪魔の冒険者、これがドストライク。そしてアニメーション、作画のクオリティ、一発で今期のお気に入りになってしまいました。そして2話では呪いをかけられたファバローがアーミラを暗殺しようとしますが、この回のアーミラとても魅力的で、酔っ払っているシーンなんか可愛すぎて言葉になりません。そしてこの回で大切なのはアミーラが悪魔なのにもかかわらず純粋な心を持っているということです。殺そうとしたファバローを憎んだりせず、逆に信じている彼女はいつも姑息なことを考えているファバローと全く真逆であり、このコンビのアンバランス加減も作品の魅力の一つであると言えるのではないでしょうか。ということで、ぴょこさんからいただきました。
面白い、進撃のバハムト面白い、
ね、うん、やっぱこういう方もいらっしゃるんですね、うん、嬉しいですね。熱文字ネームちな記者、テラフォーマーズ3話ね、テラフォーマーズ3話を見たと、火星に飛び立ったアネックス1号にすでにテラフォーマーが侵入しており、乗組員たちはいきなり戦いに巻き込まれてしまうというのが簡単なあらすじなのですが、とにかく規制だらけで黒く塗りつぶされた画面が多かった印象があります。
まあまあね、
残殺死体など規制するのは仕方ないなと思っているので、それはいいのです。私にとっては時々サブリミナルのように挿入されるリアルゴキブリの絵、あれこそ塗りつぶしてほしいのです。アニメなのでもちろん動きます。私はゴキブリが大嫌いです。動いているのはもちろん死んだやつを片付ける時など震えが止まりません。私の今までの経験ではあいつらには食器洗い洗剤が一番効きます。原作を読んでいる時もアニメを見ている時も、中性洗剤は試したんですかといつも口に出してしまいます。テラフォーマー自体は人間に近い造形で、漫画を読んでいる時には何とも思わなかったのですが、動く、色がつくとなるとこんなに嫌かと思いました。テラフォーマーが死んだ時流れるなんか茶色い液体も嫌だし、動く触覚も嫌、集団で羽を広げて飛んでいるところは鳥肌が立ちます。アニメはいろいろ見てきましたが、こんなに感情移入できない敵は初めてです。本当に殲滅してほしいです。長々と私がゴキブリが嫌いだという話にお付き合いいただいてすみませんでした。来週も鳥肌立てながら見てるんだと思います。ちなさん、ありがとう。
そんな嫌いなのに見ちゃうんですね。
やっぱなんか迫力があるということな
んですね。漫画も今すげえ面白いですよ。もう、
ね、漫画読んでんだ。
はい、週刊で読んでますけど、すげえもう今。
そうだよね。
昆虫のああいう形になると僕は思いませんでした。ああ、そういうことなんだと思ってさ。う
ん、しかもあれちゃんとオスメスいるらしいんですよ、あれ。
え、オスメス？
オスメス。
ああ、そうなんだね。
まあ、
でも見た目は全く
一緒です。ゴキブリの方ね。
全く一緒で。
あ、
そんな今期の一押しアニメはやっぱりテラフォーマーズですねと言っている方がメールいただきましたよ。愛知記者。辰尾編集長、ゲストの皆さん、こんばんは。今期のこの1話なんですが、10月19日の深夜に放送されました NHK の音楽番組 MJ を取り上げたいです。
ほう、
皆様もご存知だと思いますが、ミューズの出演会でした。
ほう、は
い、当然見ていただいてますよね。
見ましたよ。
オリコン週間3位、オリコンデイリー2位の名曲、それは僕たちのラブライブ、奇跡ラブライブ2期オープニング主題歌を全国放送で披露したんです。アニメのオープニングと同じ衣装、同じ振り付けで完全に実写なんすよ。この勢い、紅白の可能性あるなと思ったのは自分だけではないはずです。今後もミューズの活動には期待したいです。愛知記者からいただきました。東藩、
はい、見ました
ミューズ
です。結構ですね、コーナー、トークコーナーも栄えてて、あの MC のユウスケ・サンタマリアさんの思いですよ。いっぱい絡んで、ユウスケ・サンタマリアさん、
ユウスケ・サンタマリア
さん、今 MC のパフュームと MC なんですけど、結構絡んでましたよ。
おー、マジでああいう企画ものって紅白あんのかな。
昔秋葉枠ってあったんですよ、リアリゾンとかにいた時の。だからそういうアニソンシンガー枠はもうあるじゃないですか。じゃなくて、うん、
まあ水木奈々、ね、
アニメキャラを演じてる声優さん枠みたいなのもちょっと
あるから、
アイマスもウェイクアップもありますし、
あるかな
ぁ。男性ね、やつでもいいと思いますしね。
枠というよりはもうちょっと出さないわけにもなんかおかしなことになるんじゃない
です
か。
セールス的には売ってるわけでしょ、う
ん、出てこない自体おかしいっていうふうになるんじゃない。
でもなんかアニソン紅白みたいなの作って言い訳してるわけじゃない。
はい、あれもね、やってませんしね、今ね。
そういうことじゃない。
ああ、そう、別
に。そういうことじゃないわけ。
うんうん。
紅白に堀江優さん出してほしいわけ、僕はね。
そうですね。でも順調じゃないですか、進撃の巨人のね、あの、
ああ、そうだね。そうだね。
だから NHK の場合って、多分もっと違う部分もあるのかもしれないだから。歌手が CD 売るっていうのとちょっと違うじゃん、出方が。
そうだね。
声優さんがボンと出てきて、その曲っていうのがあるけど、 基本的にそのキャラクターだとか作品とも全部セットになって前に出てくる、ね、世に出てくるっていうと、そのね、
みんなが知ってる作品じゃないとダメだ。
そうなんですよね。
だから局地的にオタクだけが喜んでるんじゃダメだと、うん、いうことだと思うんだよね。
あ、編集長はそう見ますか。
だってやっぱりね、その他局の、
いやそうだ、俺 他局の絡みも大きいから触りにくいってなんじゃないのってい
う。いやでもね、他局のやつでも
影響力あると出ます。
影響力あるって出るんだよあれ、
うん。プリキュアも出ましたもん。だって全盛期に。
そうするとだから、その影響力っていうこのラインをどこに設定するかって話になってくるんじゃないの。
そうだよね。
そうすると使う側の紫サンズっていう風になるんじゃないかな。多分ね。
ちょっと期待したいですけどもね。
うん、
熱文字ネームナナミシンプソン記者。10月のこの1話、俺ツインテールになります。第3話、青き怒涛テールブルーです。バトルシーンに微妙に低予算感を覚えましたが、比較対象がフェイトしかなかったりするし、そんなことはどうでもいい。テールレッド可愛い、テールブルーの素形部エロい、その2名の尻、そしてどう好意的に受け取っても幼女への事案確定のアルティメヒル、これだけで十分とも言えますが、あえて不満点を挙げるとするならば、動画サイト配信版の本編開始から5分28秒時点でのウィキメディア作中の百科事典サイトの元ネタ再現度をもっと高めてほしかったことです。直後に出てきたテールレッド速報のスレッドまとめのそれっぽさは見ててニヤニヤが止まりませんでした。スレッドタイトルが〇〇、テールレッドスレパート1バツバツとかではなくて、ほぼ最新流行に近い形式、〇〇とか言ってたやつ、わらわらわらになっていたのが、地味な部分もきちんと調査取材をしているのだと驚きました。しかしテールレッド速報ということは名称変更でなければ進行のまとめサイトだと思われますが、まさかテールレッド関連のみのまとめサイトではあるまいな、てんてんてんてん。ナナミシンプソン記者ありがとうございます。オタクっぽいメールでしたね。
インターネット大好きな感じ
です。まとめサイトとかね、ありましたけど、
僕あの WWW ってのわらわらわらって読むのは今初めて知る。
まあまあまあいろんな読み方、草って読んだり
いろいろあるね。草って読む、
草っても
意味は
雑草っぽいじゃないですか、この W が。
そうそうそう
そう、同じ W が。
そうですそうです、
草回避と書いてあります、
うん。そしてですね、なでこスマイルさん、サイコパス2、第1話正義の天秤ということでね、最高。タイトル、楽曲、構成、スタッフとサイコパスの続編、こんなだったら絶対面白いだろうなと思っていたのが、そのままドーンと出てきたので、テレビの前で一人歓声を上げました。特にオープニングで産方等の名前が見えた時は思わずガッツポーズ。これがよく編集部でおっしゃられるところのプロデュース力というやつでしょうか。余談ですが、私も偶然監視官と呼ばれる役職で仕事をしているので、明日も仕事頑張ろうと思いました、ということでね。
かえ、何そういうことですね。
ドモホルリングラが落ちて
る。違うでしょ。
一滴一滴。
違うでしょ。
監視している。
あれ監視官じゃん。
あれ監視官って言うんじゃないの。かっこいいじゃん。監
視官。刑務所は違うもんね。刑務所の監視。
刑務官とか
言う、ね。刑務官。
なんでしょうね。
比嘉くんを監視してんのかな。
やめてやめてやめて。潔癖潔癖。しないしません。
ということでね、今月のこの1話でございました。ありがとうございます。
熱量と文字数、
ブヒブたくさんいただいております。
おお、すげえ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
師範よろしくお願いします。
お願いします。
今月はどんなことに期待したいですか。
今月はですね、まあ秋なんで、はい、手編みのセーターとかね。
ああ。
編みかけ、編み始めるぐらいが。
なるほどなるほどなるほどなるほど。はい、じゃあどれから行こうかな。じゃあシモピー記者から行きましょう。シモピー記者はやっぱりもうあの連載なんで。
ですよ、はい。
今週関東カラーということで。
おお、
関東カラーということで。
アンケート1位。
はい。今日は宮永咲ちゃんの自宅で家デートでした。ちょっともうドキドキしますね。
家ですよ、
ね。家ですよ。
はい。
家ですよ。
私たち2人にとっては読書の秋となるこの季節。
あ、いいな。いや、まあ、さすが、分かってらっしゃる。
しかし、最近学校での用事が忙しく、ほとんど本を読めていなかったので、彼女におすすめを聞いてみました。さきちゃんは最近、海外ミステリーをよく読んでいるそうです。映画化も決まっている話題作から、著者の名前を聞いたこともないようなマイナー作まで、スラスラと候補を挙げてくれました。彼女の入れてくれた紅茶を飲みながら、これから読みたい本のことや、普段の部活動について話すひととき、 特別に何があるってわけでもありません。それでも、サキちゃんと一緒にいるだけで、なんとも居心地の良い静かな時間を過ごすことができる。そんな幸せを噛み締めることができた一日でした。12月はクリスマスもあることだし、私が満足するだけじゃなくて、彼女を喜ばせることができるように準備しておこうと思います。終わり。
いや、もうすごい。この短さで僕すげえもう心を使わないですよ。あのね、海外ミステリーって一言だけでもう、ギャスッともう。だからこんな女子いたと思って。
今回の V はなんか海外ミステリーをさきちゃんが読んでるっていう情報しか
ない。情報だけでも十分ですよ。
それだけでした、ね。
それをいろいろスラスラ教えてくれる、なんかこう、嬉しそうに喋ってるさきってことだからね。
そうですよ。なんだ、作者はね、シドニーシェルからかなと。
シドニーシェルだ。
シドニーシェルだって。しかもすごいとこ紐解いてきたな。ゲームの達人な。家出のトリッピーな。
そうですよ。
何年前だよ、それ。
いや、すごいですね。あのシモピーさんも、この、お話特に転がらないという。
もう達人で達人。抜かなくてもね、こう、刀を。
抜かなくても。
すごい。
じゃあ、今度、師範。
はい。
あのですね、中二病でも恋したい、のんのん日和。マリア様が見てる。どれがいいですか。
まずは中二病からがいいです、
ね。中二病、あの、同じ方がね、来てくださってるんで、これちょっとありがたいなと思って、
はい、
ちょっとずつ小出しにしたいなと思うんですけれども、はい、では、なでこスマイル記者、中二病でも恋がしたいの、二部谷進化さんとデコ森さなえさんのキスを目撃するというタイトルでいただきました。目撃したんですね。
ああ、なるほど。
目撃したんですね、僕がね。私が目撃したという報告を。
はい、
うん、
報告を。はい、
で、見た瞬間から二人がね、こっちに向かって話しかけてます、はい。違う違う違うのよ。これはそういうんじゃないのよ。そうそうそう、そうなのです。デコモリは悪くないのです。これは、あの、あれなのよ。何かしら。とにかくキスとかじゃないんだから。契約？森の精霊の契約なのよ。全部偽サマーのせいなのです。無理やりこの偽サマーがデコモリのファーストキスを奪ったのです。で、開いた。ちょっと。あんたなんでこんな時に限って普通なのよ。話を合わせなさいよ。って、いたたた、痛いって。髪から手を離しなさい。そうなのです。これは邪悪なる儀式なのです。本物の森様様とならともかく、こんな偽サマーと、リリアン・オブ・ダ・ベーゼ、かっこ、山百合の密約、かっこ閉じ、のちぎりを交わしても別に、その、あの、デコ森は全然なんともなかったのです。って、開いた、全然って何よ。あと最初に言い出したのあんたでしょって、とにかくあれよ、私は少しおちょくってやっただけ。冗談よ、冗談。まあ女の子にはね、そういうことしてみたい時があるの。ね？わかった？いや、大丈夫だから。誰にも言わないから二人がキスしてたなんて。と言いつつ、先ほど目にした衝撃的な光景を思い出してしまい、どうしても二人の唇に目が行ってしまう。目線に気づいたのか、二人同時に唇を噛んだ。だからキスじゃないったら、契約じゃないです。あ、ごめん、とにかく俺部活あるからこれで。あ、逃がさないわよ。デコモリやりなさい。クラウデース。ニョルニルハンマー。グレー。あなた今から私たちの部室に来なさい。そうです。デコモリたちの闇の儀式を見破るとは、人間の男にしてはなかなか見どころがあるです。いや、だから誰にも言わないったら、絶対にキスのことは言わないから、ほどいてくれ。誤解が解けてないです。言う言わないの問題じゃないのです。そうよ。もはや、誤解が解けるまで手元に置いていくしかないわね。新規男子部員歓迎するわ。いててて。ちょっと分かったよ。行くよ。もう行くからちょっと待って。とにかく二人とも顔が近いって。カン。
いやいやいや。B パート短っ。B パート短っ。
師範。
はい。
どうですか、ちょっと二人がね、キスをしてるところを目撃されて、言い訳してくるわけですよ。
はいはい。言い訳、三人の関係。
言い訳してきて、最終的にすごい顔が近くなるところで終わるっていう。
いいですね。こういろんなこう、ルートが見えます、ね、
縛られてるわけですよ。いろんな。
これね、同時ルートだったらね、こう3日目ルートと初日ルート
で
あります
からね。そうです。3日目ルートですと、もうみんな肌色にな
っちゃいますけども。
ええ
ー。僕としてはこのハンマーで殴られて記憶飛ぶみたいなのよかったですね。そういうオチで、もう分かったけどね。
なるほど、ね。
星がパーンって出て。
で、目開けたら自分はどういう格好してる
の？格好したらなぜか、パンツ一丁に。
パンツ一丁。
一丁に縄ぐるぐる咲いて。何があったんだって。何もなかったんですよ。
なるほど。
なかったんですよね。
ええー。ありがとうございます。 続いてまだ大丈夫ですよね、キラ記者からいただいております。
はい、
ブイブ、はい、熱文字編集部の皆さんこんにちは、キラです。週末の午前中サバゲ部のミリタリーショップにフラッと寄ってきたのでその時のことをご報告します。店内でしゃがみ込んで下段に陳列された銃を見ていたところ、うん、大柄の男の気配、シュワちゃん改め店長が声をかけてきて
言っちゃった。
それに応じようとしたところ、しゃがんだ自分の目の前に飛び込んできた一般的とは言い難い店長の股間の膨らみに目が離せなくなった。もう店長はその様子に気づいたようで、己の膨らみをゆっくり人撫でしながら、ほう、この銃に気づくなんてなかなかいい目をしてるな。自分の生唾を飲み込む音が静かな店内に響いたようだった。主が刺しているだろう自分の顔を意識しながら店長を見上げたところ、試してみるか、方針の組み立て方、弾の詰め方からみっちり仕込んでやるぜ、かっこ笑い。そのセクシーさにすでに打ち抜かれていた自分は、あ、はい、お願いしますと少し上ずりながらも元気に答えた。地下にあるサバゲフィールドではなく店長の私室と思われる2階に通された。布製の銃ケースを開けるジッパーを下げる音が訓練開始のホイッスルだった。東京在住30歳男性、ありがとうございます。
アメリカンスタンダップコント。
だから、
でこんなこと言ってるとトゥルーライズになっちゃったみたいになる。そんな綺麗な。
懐かしい。懐かしい。
本当になっちゃったみたいな。痛い痛い痛い痛い。
そうですね。
いや、店長か、店長にな。
下ネタですよね、これ。
もう完全にそうです。
完全に、ね。下ネタでしたけれども。
僕開発されちゃったって話でしょ。
まあそれは。
まあこういうのもまあいいかな。
はい。
続きまして、ブヒブオグナ記者、これアルドノアゼロかな。
お
ー、バース帝国との戦いの最中、私は戦艦のメカニックとして地球連合本部のロシアへ向かっていました。ある日食事がキツネうどんの時があり、食堂へ向かうとテーブルでお揚げをつついている女の子が一人。ジョーちゃん食わないのか。あ、ははい。女の子は小さな声でうつむきながら声を出します。まあ外国の人ならうどんとかも珍しいかもな、でもうまいぞと声をかけると、女の子は意を決した表情で、あのここの人ってあのキツネを食べちゃうんですか、あんなに可愛いのに。は？どうやらこの女の子はお揚げのことを本当のキツネだと思っていたようです。私はお揚げのことを説明すると顔を赤くし恥ずかしそうに、そうでしたか、キツネは写真だけしか見たことなかったので、地球人はあんな可愛いものを食べると思うとちょっと。地球人？こっちの話です。女の子は慌ててうどんをすすると盛大にむせます。慌てて食うと喉に詰まるぞ。すみません。女の子はさらに顔を赤くし今度はゆっくりと食べます。美味しいです。そりゃよかった。そう声をかけると、女の子はお揚げを小さく口に入れ、笑みを浮かべました。ロシア到着後、この女の子がバース帝国の皇女、アセーラム姫と分かり、今度はタヌキそばをご馳走して、地球人はタヌキを食べるんだよ、と意地悪を考えました。そんな時彼女はどんな顔をするのでしょうかね。
いいですね。
いただきました、大船記者、ありがとうございます。
物知らずな子に教えるパターン、いいですね。
キツネ、あのキツネを食べちゃうのっていう人にタヌキだよって教えるっていうのはいいかもしれない。
今後ですね、薬味でもいろいろ試してほしいですね。七味を入れすぎて顔真っ赤になっちゃうとか。
なるほど、
ね。唇がブーンって膨らむみたいな。
なるほどね。
ああ。
どうでしたか、国さん。
いや、いいじゃないですか。
アルドノアゼロ。
ねえ。まあ、殺伐としている作品テイストですから、こういうところもあったんじゃないかなっていうところ。
なるほど。
正しい補完ですよね。
この何、地球人はあんな可愛いものを食べると思うとちょっと地球人？こっちの話ですって、超アニメっぽい。アニメっぽいよね。
アニメっぽいっす。
だから、こっちってこってこれ言っちゃうみたいな。
そうだね。
白箱的に言うと、うん、こってこれちょっと記号じゃねえかな。
そうだよね。 こんなにいただいておりますけれどもね。あ、じゃあ最後行きましょうかね。
はい、
ね、畑記者ブヒブ。あ、これブヒブじゃないか。あ、ブヒブかな。異能バトルは日常系の中でのに、あ、これだ、この1話だった
ね。あ、そう、
じゃあちょっと別の時にご紹介したいと思いますけれども、さあ東藩どうでしたか、この
非常に良かったですね。
あ、良かったです
か。やっぱりこれ未だに心を動かすのは、うん、あの海外ミステリーっていう単語が
やべ、
シモピーキャッツ、そんなに
リリ
ー海外ミステリー
なんかその子のパーソナリティがパッ情報としてあの一文字で伝わるっていうのは、
まあ、説得力ありますね。
小道具って本当大事だなと思いますよね。
さっきちゃんやっぱ本は多分読むでしょうね、すごく読むでしょうし、うん、でも海外ミステリーとはちょっと思わなかったです ね,
ですね。
海外ミステリーだから 今の高校生じゃん、
はい、
女の子で今だからスティーブン・キングとか読んでるし、
あ、
逆に
そう、いいですね。
しかもあのハードカバーのでっかいやつ
でも、ね、はい、そう、だから麻雀強いか頭使うのが好きだから多分ミステリー
な、あ、なるほどね。
うん、
リズムでね、見ちゃう、ね、
海外ミステリーっていうのが
いいですね。
アガサ・クリスティを逆に今から全部読んで、
今から読んでね、
はいはいはいはい、
そういうのでもいいかもしれないですよね。皆さんもこのシーンのようなね、理想のあの子、二次元のあの子とのデートの報告をお待ちしております。以上、ブヒブでした。編集後期ということでね、いかがでしたでしょうか。
いや、楽しかったですね。二月ぶりに来ると、
面白かったですね。
シモピーさんの進化ぶりが半端じゃなくなってて、
やっぱあのシモピー先生のね、妄想を聞けるのが熱
烈だだけ
、そうですね。まあ、あの途中断筆宣言もありましたけれども、う
ん、いや本当に止めてよかったです。本当にも
う
その才能をね。
いやでもあの他の方もね、いいの揃ってましたね。そうなんです
よ。あの下板のやつだからすごく面白かった。
面白かったよね。
あれ本当面白かったです。股間さするやつ、
ああいうのもあり、うん、ありですよ、
うん、そうですね、うん、いろいろ届いてくださってました。国さん的にはどうですか、この1ヶ月。
はい、
なんかこうオタク的アニメ的 なんかトピックというか、自分これ喋りたいなみたいな、
これ喋りたいなっていうのなんかいっぱいあるんですけどね。
俺あれだわ、はい、ハイスクールセハガール、
あ、見ました。
超面白いわ
でしょ。よかった、仲間がいた。
分かんない、
あれ超面白いわ。
でしょでしょでしょでしょよ。
なんかそのなあれだから、ちょグダグダフェアリーズとかのテイストというか、うん、あの直球表題ロボットアニメっぽいテイストで、はい、
うん、
まあちょっとそのセガの過去のそのハードの
女人化、うん、はいはい、ですね、
擬人化というか女人化というか、
女人化で、あれなんなんだ、あのメガドライブとか、
はい、
あとなドリームキャスト、うん、あとセガサターン、
はい、
メガドライブ可愛いよね。
可愛いですね。やばいや。リーズ一番可愛いですよね。
超可愛いんだよ。
あの子がダンボールにピュッて入るからじゃないですか。あれが最高です。恥ずかしい。
それで昔のゲームを紹介してくれるの。ね、ああそうだったんだな。
アニメなの。
一応なんか
3D アニメなんですけども、
う
んうん、その脚本で、あの共同脚本で、あのゲームセンター CX っていう有野さん
の、ああ、あったあった。
あの作家さんが入ってるんですよ。
情
報がしっかりしてるんですよ。
情報
愛情が、しかも愛情があった上でね。
ああ、なるほどなるほど。
で、なんちゃんでやってんの？
あれなんだろう、
主にアニマックスが最初で、
アニマックスか、だから見れねえ。
ちょっと遅れてニコ動だったりでやるので、なかなか見づらい感じ、
ね。15分番組だ。
はい。
うん、で面白いですよ、すごく。うん。あれはやっぱりいいですよね。
はい、すごくいいです。
うん。なんかいろんな媒体ですごい紹介しづらいけど
そうです、そうですね、うんうんうん、
なんかでもやり込んでた人にはあ
れ隠れファンがすごい多いみたいですよ。
あれ面白いよ、うん、でちょっとずっと背景にソニックが見切れ
されてそうそうそう、
ナイツがいたりとかしてセガ愛に溢れてる感じあるよね、
うんうん、
あれはなんだ PSP とか出てこないの。
PSP はでも今後絶対初音ミクも避けては取れないと思うんで。
そうだよね、
はい、今のセガといえばやっぱりミクちゃんは欠かせないので、
ビーターとか。え、でも
東ビーターってハード、やっぱセガハードガウですからね。ソニーってのは一番の、まあ、敵の元敵ですからね。
比嘉君的にはソニー、あの違う、セガっていう会社はどう見てたわけ。
熱狂的にもう本当にセガしか見えなかったですね、あの動機では。
うん、
かそのソニーであったり任天堂に負けてる、負けっぷりもまたほっとけないんですよ、
ね、
こっちが。
その番組でやっぱりちょっと尖りすぎてたとか、うん、早すぎたみたいなこととかが分かるよね。
実際その擬人化されたあの三人娘もちょっとポンコツな部分がほっとけないっていう部分でより応援したくなっちゃうという、
うん、面白いですね。国さん的にはどうですか。
だからその辺もなんつうんだろう、だからグダグダフェアリーズからあの一連で出てきたじゃない。だから擬人化というかそのフリートークというか、それをキャラクターでやりましょうっていう、 発想そのものは多分もうちょっと前からあったんだろうけど、
まあそのセハガールはかなり台本はもう、
まあ多分できてるんだよね、うん、そうなるとその辺のテンションのっていうのを聞くとね、やっぱり作り込んでるものの方が面白い面白いって言いやすいんだろうかっていうふうにも見える。俺は作品みたいなのがわからないけど、うん、完全にだからフリートークみたいなやってたやつとかさ、見習いディーバとか、うん、あの辺はどうだったんだろうっていうあれも気になるんで、
うんうん、実験的に面白いなと思ってくれるんですよ、うん、だからその中で桜大戦の後部がまんま出てきたりするんですよ、うん、
ああ、はいはい、
その辺もやっぱりセガが本当に OK にしてくれるんでより楽しめるというか、
多分そこ、うん、まあそれだからそういう企画をやろうっていう風になった時に、うん、セガの OK が出ないとこれは成立しないから、
そうです、ね、
出ないんだったらやめましょうっていう判断もあったんじゃない。だケロロ軍曹なんか話聞くとそうらしいから、うん、あのだから漫画ではあのガンプラの箱って書かないんだって、書いてないんだって吉崎先生アニメになるっていう風になった時に吉崎先生の方から条件っていうかお願いっていう形で、これガンプラのサンライズの OK が出てガンプラのその何ガンダムの絵を描かないとこれはもうギャグとして成立しないから、そこを通らないとアニメ化っていうのは僕としてはあまり納得がいかないというかうまくいきませんよみたいな話あったらしいんだよね。
確かに確かに確かに、
うわやっぱやっぱり作家さんすげえなーと思ったのよ、その話聞いて。
確かにそうだね、うん、あそこは OK もらわないとね、
うんうん、
こっくりさん面白いですよ。
あ、そんなに
見てないの。
まだまだ、そうだよ、見てないですね。
超面白いよ、
クソ面白いわ。
やっと芝生に追いついたのに急いでこ
っ
くり
さん。いや、やっぱ清橋亮と小野大輔ってない組み合わせだよね。
そうなんですか。
やっぱ、でも小野 D さんだとないかもしれないね。
いや、素晴らしいわ、
うん、
うん、素晴らしいの一言だね。
広橋さんいいね、やっぱり
いいね、
うん、あの小ひなちゃん
いいね。
でガンダムビルドファイターズにさギャンコっていうのが出てくるんだよ。
ギャンコ、
それも広橋さんの
ギャンコってあのやつが
またね広橋再評価になるよこれ。
そうだね、広橋さん
ギャンコがまたいいんですよ。
あのギャンコですね。
やっぱね、あの声質はちょっと他に変え難いからね、うん、やっぱ広橋さんのフォロワーというかいないもんね。やっぱ広橋亮だもんね。
多分ね、基本でも元気っ子のイメージあったじゃん、うん、その元気なクラスメイト的なポジションってあるじゃない、うん、でも小清水亜美さんとかもそうなんだ。ただ声質はちょっと違うっていう部分もある。
ちょっと透明感あるイメージなんだよな。うん、うんうん、そうだね。
小日向ちゃんってそういう感じじゃないからさ、うん、で一応そのシナリオというかそのこっくりさん的には中二病だと、その小日向さんを押してこれは電波女だと中二病だとかって言うんだけど、そう見てるとそういう感じでもないじゃん。さらっと世の中斜めに見てんだけど、うん、結構窓ついてることを言うみたいなさ、
う
ん、マイノリティの立ち位置なんだよね、小日向ちゃんって。
そうだね。
それだから淡々とやるんだけど、ここっていうところでさ、うん、強烈に可愛いんだよね。
そうだね。
うん。素晴らしい。
国さんさ、あの、米子でミスコンやったんだからさ、
うん、
ちょ、あの、どっかでミスターコンテストもやってよ、その。2014年の男キャラ。
いや、だから考えてみたよ。いや、そのミスコンっていうのが組み上がった時に、だから5つぐらいあれを考えて、持ってたの3つだったけど、
はいはいはいはい。
じゃあこれも、このくくりだったら多分男できんなっていうのがあったよね。
どの6人も。
客で見に行きたい、それ。
まあ、フリーから誰入れるかっていう問題ですよ、これは。
まあ、フリーは誰か入る
よ、ね。入ります。
それだから、くくりになるんだよ。
もうその瞬間。
初恋の相手か、男だったら先輩ってあれだと思う。
はいはいはいはいはいはい。ありますね。
うん、
同級生、ミスター同級生。
ミスター同級生。同級生、うん。
ミスター同級生。
だからそうすると、
クロバスでったら高尾くんですよ。緑丸のね。バディですよ、緑の
方が。さっき広橋さんの話したけど、今の声のラインで言うと、細谷さんとか。
細谷さん
が声を当ててるキャラって、そのラインに近いんだよね。
そうだわ、ちょっとね。
狼王子のやつもそうじゃん。
あと、細谷さん、あれも出てたでしょ、あのさ、女の子がさ、記憶失っちゃうやつ。
一週間フレンズ。
一週間フレンズ。
だから、狼少女と黒王子のあれもそうじゃん。
そうだよね。
そうなんだよ。
細谷さん、売れてますよ。
それ売れてるさ、それわかる
いいよね、ミスター同級生として売れてますね。
ああ
、そういうのいいかもしれないね。
ダイヤのエースとかも見てごらん。
ダイヤのエース
声優さんたちすごい、森田さんとかもすもう全然声違うな、前野さんとかも、
うちの桜井もね、
素晴らしいんだよね。でも声質これだけ変えてこんな芝居できるんだと思って感動するよ。
というわけでね、皆さんからこういう話もしてほしいですなんていうメールもお待ちしております、はい、この1話そして部費部、番組へのご意見すべてのメールは、熱文字 @gmail.com まで、netsumoji@gmail.com までです。畑明先生の質問もお待ちしておりますので、どしどしメールいただければと思います。先っぽコーナーにぜひお願いいたします。というわけで今週は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。